瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
さあ、瀬戸町ラジオ、今回は瀬戸市図書館の湯沢彩子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあまあ、このコロナ禍で家で本を読んで過ごすというのが楽しかったりとか、
はい、
ね、町田の子図書館に行って新たなこう本に出会うとかいうのがこう一つの刺激にもなるのかな、なんていうふうに感じるね、この時期ですけども、
はい、
まあ、この2月に新たに開設された電子図書館っていうのを、これについてちょっと伺っていこうかなと、はい、またおすすめの図書について聞かせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはですね、今年の2月瀬戸市電子図書館を開設されたということで、まあ、具体的にこの電子図書館ではどういうもんなのかということをちょっと教えてもらえるでしょうか。
はい、今年の2月25日に開設した瀬戸市電子図書館では、目が不自由で読書における障害のある方や来館が困難な方であっても、自宅などにいながらお手持ちのパソコン、タブレット、スマートフォンから24時間好きな時に電子書籍を借りて読んでいただくことができます。
ネットということは、
はい、
図書館に行かなくていい。
そうなんです。
はあ、はい、まあ、そうか、電子でわざわざ電子にしてるわけですもんね。
はい、
じゃあどこにいても本が借りられるっていうこと、またそれをその読むことができるような、これは手軽やし、
はい、
嬉しいことですよね。
はい、
この電子図書館っていうのは、そのどういった方が利用できるものなんですか。
はい、電子図書館を利用できるのは瀬戸市に在住在勤在学の方で、図書館の利用者カードをお持ちの方のみとなります。
うん、
利用者カードをお持ちでない方は、保険証、免許証、学生証など、住所、氏名、生年月日が確認できるものをお持ちの上、うん、受付カウンターで利用登録の手続きをしていただきますと、利用者カードをお作りすることができます。
じゃあ一応僕もこの枠に入るんですね。
はい、利用者カードをお持ちでしたら電子図書館利用していただくことができます。
がぜん興味が湧いてきた。
ありがとうございます。
でこの電子図書館利用するために、まあ、登録手続きが必要というのもあれなんですけど、まあ、このサービスを利用するためにですね、
はい、
そのお金っていうのは必要なんでしょうか。
はい、瀬戸市立図書館のホームページの瀬戸市電子図書館のメニューを選択していただき、すいません、お金ですね。
は
い、
うん、
すいません、
間違え、いいんですよ、
いいですよね。
はい、はい、こちらも必要なことです、
ね。はい、そうですね、はい、利用登録の手続きの仕方をまずご説明します。
はいはい、
すみません。瀬戸市立図書館のホームページの、瀬戸市電子図書館のメニューを選択していただき、利用者カード番号と初回パスワードの生年月日を西暦8桁で入力していただくことで利用登録ができます。
はい、
なおログイン後はパスワードの変更が必要となります。
うん、
私自身も登録してみましたが、とても簡単に登録することができました。
うん、
また利用料金についてなんですが、無料となります。ですが通信料はご利用者様のご負担となりますので、ご注意ください。うん、
なるほど。手続きもそこまで難しいことはないし、
はい、
しかも利用料金もかからんいうことは、
はい、
ま、気軽に行けるぞと。
はい、もう気軽にご利用いただけます。
まあ、本当簡単に、ね、登録できてっていうのはすごい嬉しいサービスだなと思うんですけども、
はい、
うん、で、その、まあ、そのなんていうのかな、1回に借りる、
はい、
借りられる数とかもあるじゃないですか。
そうですね。
どうなってるんですか、
はい、
その辺は。
はい、瀬戸市電子図書館に登録していただくことで、うん、貸し出し点数は2点まで、
はい、
貸し出し期間については2週間お好きな資料を借りていただくことができます。
うん、
またこの電子図書館には予約機能もあり、貸し出し中の書籍を予約することもできます。予約は2点までで、取り置きは、1週間となります。ただし予約本が借りられるようになった際の 図書館からの連絡はいたしませんので、うん、ログインエリアのメッセージでご確認いただく必要があります。
なるほどな。まあでもそこは必要な手順ですし、
はい、
これだけのサービスを受けれるんですから少しぐらいやっぱ労力あっても当たり前ですよね。そういうのは
お願いいたします。
もう本当予約までできて、その、まあ、このコロナ禍で最初も言いましたけども、外出控えている方にとってもう本当利用しやすいっていうか、ね、したいサービスですよね。
はい、
うん、まあ、この電子図書館はその障害のある方にとって優しいサービスだとご案内されてましたけども、はい、まあ、具体的にはどういった点が優しいんでしょう。
あ、はい、この電子図書館にはですね、文字の大きさを変更したり、背景が黒くなる文字色の反転機能というものがあったり、うん、音声読み上げ機能がありまして、障害を持つ方にも本を気軽に楽しんでいただくことができます。
なるほど。これけど障害だけじゃなくて、
はい、
その老眼になっている人とか、
あ、
ね、そういう方々にとってもいいですよね。
はい、
まあ、本当バリアフリーっていう感じがするんですけど、
はい、
それを、まあ、多くの人に利用してもらいたいなと思います、
はい。
まあ、このでもただこういう状況じゃないですか、
はい、
ね、本当外出を控える機会も多くなるっていうのもあるんで、まあ、そういう時にぜひこうご紹介いただいた電子図書館っていうのをこう使ってもらいたいなというふうに今僕思いますね、うん、
はいはい、ぜひご利用お願いいたします。あと現在のですね、うん、電子図書館の導入冊数なんですけれども、はい、800冊、ございまして、
800、
はい、800冊ございます。その中にはですね、動きや音のある絵本が53冊と、うん、あとラジオ感覚で聞くことができるオーディオブックというものが35冊あります、うん、あと先ほどお話しした文字の大きさ変更ができたり、文字色の色が反転したり、うん、音声読み上げ機能があるものが233冊、その他479冊、ございますので、ぜひご利用してみてください。
本当いろんなパターンというかいろんな方にこう対応したものが用意されてるし、作品自体もその800冊もあるいうことですから、まあ、本当読みたいなというのは大体フォローできてそうな気がしますね。
はい、あとまた今後も順次冊数は増えていく予定になっております。
なんか面白いな、いろんなものがこう紙媒体から電子になっていくっていうところで未来を感じる部分もあるし、またそれに接したことで今度反対に紙媒体の本の魅力っていうのも再認識できそうでいいですよね、こういうのは。
はい、
うん、まあ、最後に湯沢さんおすすめの図書なんかこう紹介してもらいたいなと思うんですけども、今回どういったものを紹介してもらえるんでしょうか。
はい、今回は子ども向けの絵本を紹介させていただきます、
うん、
作者は福沢由美子さんで、タイトルは行列のできるチョコレート屋さんという絵本です、うん、出版社は教育画劇になります。この本はですね、小さなリスたちのお話です。2匹のリス、シマリスくんとキタリスくんがある日木の実を拾っているチョコレート屋さんのお兄さんに出会います。シマリスくんとキタリスくんはお兄さんと一緒に木の実を拾うお手伝いをしたお礼としてチョコレートを1箱もらいます。大事なチョコレートの箱を持ち帰る途中に困っている動物や泣いている動物にチョコレートを一粒ずつあげていくと、動物たちは魔法にかかったようにみるみる笑顔になりました。するとみんなにあげる分のチョコレートが足りなくなってしまいます。それでもまだ困っている動物たちはたくさんいます。そこで2匹のリスたちはチョコレート屋さんのお兄さんのもとに向かいます。2匹のリスの冒険や優しさが描かれた作品です。とても可愛い動物や美味しそうなチョコレートも繊細に描かれています。親子でいろんな角度から楽しめる一冊になっています。ぜひ機会があれば読んでみてください。
ご本を読んでくれてありがとうって言いたくなる感じですね、はい、本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
まあ、可愛い動物や美味しそうなチョコレート、小さいお子さんがいらっしゃるお母さん、まあ、お父さんと、親子は触れ合える機会の一冊なればというふうに思う作品ですね。はい、はい、瀬戸町ラジオ、今回は瀬戸市立図書館湯沢さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。